皆さんこんにちは、ナッキーです。今日は3月5日の金曜日ですね。今日もですね、収録をしていきたいなと思います。まずオープニングトークですが、 PS5 は相変わらず当選しません。手に入らない。で、最近ちょっと気になってるんですけど、XBOX シリーズ X ですとか S でしたっけ、シリーズ S って言うんでしたっけ、ちょっと喧嘩版というか性能が少し劣るバージョンの XBOX って、確か XBOX ってその2つ機種があると思うんですけど、あれってどうなんですかね、やっぱり手に入らない状態なんですかね。ちょっと気になりますよね、その XBOX も。まあ、ゲームパスがね、すごく優秀なサービス、まあ、サブスクリプションというんでしたっけ、そういう、まあ、月額払って、まあ、ゲーム、まあ、プレイし放題っていうようなサブスクリプションだと思うんですけど、まあ、PS5、PS4 も似たような、まあ、サービス、PS ストアの、なんでしたっけ、サービスあると思うんですけど、まあ、チューリンもやっぱりプレイできるソフトの数が多くて、PS 版で言うと PS Now に近い感じなんですよね。まあ、一定額払って、そうすると、また数あるタイトルの中から、自分が好きなゲームをプレイできると。まあ、そういうサービスなんですけど、まあ、その辺のサービスの、まあ、良さというか、サービス力というか、まあ、そういうところでは、まあ、現時点では XBOX の方がちょっと上かなと、個人的にも思っているし、まあ、私個人も XBOX は持っていないんですけど、まあ、PC 持ってるので、一応サービスは契約してるんですよね。だから、結構頻繁にできるゲームが増えていっているのを、その様を見てるの、実際に。まあ、だから、XBOX 買うっていう選択肢だって当然ありかなと、個人的には思ってはいるんですよね。なので、まあ、XBOX シリーズ X がもし、すぐに手に入るっていう状況がもし目の前にあったとしたら、ちょっと悩んじゃうかもしれないですね。一応 PS5 用にお金取ってあるんですけど、そのお金使ってまるまる、もし XBOX シリーズ X が買えるんだったら、どうなんだろう。ただ PC 持ってるし、ぶっちゃけ、まあ、PC でそのサービス受けることができているって考えると、やっぱり PS5 買った方がいいのかなって思ったりする面もあります。ただ私、やっぱり、PC ゲーム、大体2014年ぐらいからかな、まあ、今2代目なんですけど、パソコンでもゲームができるっていう環境を一応整えてはいて、まあ、やることも当然、プレイすることもあるんですけど、まあ、やっぱりね、PC ゲームって、2つ私の中では、ちょっと問題があってですね。まず1つがコントローラー問題。PC ゲームって、コントローラーに最適化されていないゲームが結構多いので、キーボードとマウスの操作なんですよね。これがやっぱり私的にはどうもしっくりこないですよ。まあ、慣れるかなって思ってたんですけど、やっぱり慣れない。肩こり。疲れる。もうむしろあれだったらやりたくないって感じで、WASD をして、マウスでクリクリ。まあ、あれから入った人がいるんですけど、その人は逆にコントローラーだと、なんかやりにくいって言ってるんですけど、まあ、それもなんか、って個人的には思うんですよね。だってコントローラーって、まあ、ゲームやるための専用パッドですから。でキーボードとマウスってゲーム用のものじゃないじゃないですか、もともとが。それをゲームでできるように無理くり、ね、操作させてるんだから、どう考えたってゲームパッドの方がやっぱりゲームする上ではフィットしてると思うんですよね。まあ、マウスでクリックした方が例えばエイミングとかするときに素早く敵をこう、なんていうんですかね、こうサッとこう合わせられる、敵をこう、なんて言うんでしたっけ、そのターゲッティングっていうんですか、なんて言うんですか、ね、銃口ですね、その狙う場所をマウスの方が、まあ、さっと狙う、なんて言うんですかね、こう素早くその思ったところに移動できるっていう、まあ、コントローラーのやっぱりね、なんて言うんですか、アナログスティックでしたっけ、あれでやるよりはマウスでやった方が絶対早いので、まあ、そういう利点があるのはもちろんわかるんですけど、やっぱりこうゲームをこういろいろやっていくとね、やっぱりゲームコントローラーの方が私はしっくりくるんですよね、非常に。まあもちろんパソコンってキーボードの数も、キーの数も多いじゃないですか。例えばね、コントローラーだとどうしてもこう2回ボタンを押さないといけないようなところも1回で済むとか、そういう、まあ、利点も当然あるから、まあ一概には言えない部分もあるんですけどね、ゲームによっては。ただやっぱり私は慣れないので、やっぱコントローラーでゲームしたい派なんですよね。でもちろんPC 版、例えば Steam とかでも、 コントローラー使ってプレイはできるんですよ。私も一応あの Xbox One 用のコントローラー持ってるので、まあ、それをパソコンにつないで、もちろんコントローラー使ってパソコンゲームをすることも可能なんですけども、やっぱりさっき言ったように最適化されてなかったりとかするんですよね。あともう一つ問題、パソコンでやるときの問題として、まあ、いろんなゲームができるんですけど、まあ、Steam とかに入っていろんなゲームをまあインストールしてプレイすることもできるんですけど、あの全体的にやっぱり日本語化対応されていないゲームっていうのがかなり多いんですよね。英語しかないとかね。でそうするとね、やっぱりプレイする意欲ってちょっとそがれるし、まあ、一応あの有志の方が日本語化モッドって言って、まあ、要はテキストを日本語に変えるようなあのツールをですね作ってくれているので、まあ、それを自分のパソコンにインストールすればできるんですけど、でもそれってやっぱりちょっとめんどくさいですよね。あのそれを実行したりとかね、いろいろやることがあるので、ちょっと素人じゃ難しいんじゃないかなって思うようなこともあるんですよ。中にはボタン1個でね、こうインストーラーをこうクリックして完了しました、それで終わりってだったらいいんですけど、やっぱそういうわけにはいかないので、そうなってくるとね、やっぱりちょっと日本語化、するのはね、やっぱり最初からしといてほしい。なんでしょうね。あの、これ前からなんですけど、特にパソコンゲームやって思うんですけど、あの昔なんか おまくにとかいう言い方してたんですけど、日本だけ発売されないとか、日本語だけないっていうね、なんかね、冷遇されてる感じがあるんですよね。それってやっぱ今もあって、まあ、そういうところがですね、あの PC ゲーマーをこう増やせないというか、まあ、遠ざけちゃってるというかね、なんか何でしょうね、それって何か意図があってそうなっているのかよくわからないんですけど、まあそこはちょっと非常に残念なところですよね。で、まあそう考えるとやっぱりゲーム機っていうね、ゲームをするために作られた筐体本体でゲームした方がいいのかなって私は、まあ、思っちゃうんですよね。もうもちろんあのすごい高性能な PC、まあ、ゲーミング PC っていうものを買えば、まあ、それはそれであの背置きのゲーム機ではなかなか体験できないようなゲーム体験っていうのも当然できるとは思うんですけど、でもそれってすごくお金がかかるんですよ。めちゃくちゃ高いですよね。私が買った PC は、まあ、ノート型なんですけどね、あの動画の編集のために買った PC なので、まあ、それでも20数万円しました。それでもやっぱりそんなにスペックいい方ではないですからね。ゲーミング PC としてはまあ普通って感じだから、 2年3年経つとかなり厳しくなってくると思うんですよね。ハイスペックなやつとか、もう本当最新のグラフィックボード積んでるゲームなん、あ、ゲームじゃない、あの本体を買おうとすると、やっぱりね、本当30万とかね、普通に超えてくる。まあ、ノート型はやっぱりちょっとおすすめできないですけどね、もともとゲーミング PC として買うんだったら、やっぱりタワー型とかの方がいいと思うんですけど、拡張性とか考えても。で、後でグラボだけ買えるとかできると思うので、まあ、とはいえね、グラボだけで十数万とかするんですよ。で全部合わせるとやっぱりものすごい金額になっちゃう。で、ゲーム機なんてね、今ね、最新の PS5 とか Xbox シリーズ X だって5万円ぐらいでしょ。税込みでもうちょっといくか。でもそれぐらいで買えますからね。で、それをね、30万、40万出して、最新のスペックの PC ゲームというか PC 本体買えますかって言われると、やっぱりそれはかなり少数派ですよね。まあ、なので私も、まあ、やっぱりゲーム機でゲームしたい派なので、なかなか PS5 は手に入らないのでどうしたもんかなと、最近ちょっとね、やっぱり思ったりすることが多いですねと。はい、ちょっとオープニングトーク長くなっちゃったのでこの辺にしときます。はい、今日はですね、あの2本映画の紹介をしたいなと思っております。映画ですね、まあ、どちらもまあ、いわゆるホラー映画ですね。で、邦画です。日本の映画ですね。この2本の紹介をしていきたいなと思いますので、今日もよろしければ最後までお付き合いください。はい、では今日も、今日は映画の話ですね。映画2本ですね、紹介したいな。多分この2つは今まで紹介していないと思うんですよ。かぶってたら大変申し訳ないんですが、多分かぶってないと思うんですよね。もしかしたらどこかのタイミングでちょろっと話したりとか、そういったことが、まあ、ありえなくはないんですけど、まあ、ちょっとそういうことがもしございましたら申し訳ないんですけども、改めてですね、今日はあの2本ですね、まあ、ホラー映画を紹介したいと思います。 で1本はですね、まあガチというか本当に幽霊が出てくるような話で、もう一つはあの幽霊とかそういう化け物とかね、そういうものは一切出てこないホラー映画ですね。それぞれかなり趣が違う映画だとは思うんですけど、この2つを紹介していきたいと思います。で1本目がですね、女幽霊というですね映画ですね、女優ね、あの女優さんの女優に霊、幽霊の霊と書いて女幽霊という映画です。これ古い映画なんですよね。あの1996年に公開された映画、日本のホラー映画なので、あのまあ元々はかなり古いですね。今からもう25年ぐらい前ってことですよね。で一応これね、あのリメイクされてるんですよ、アメリカ でアメリカ版、まあ、ハリウッド版って言った方がいいか、ハリウッド版でザ・女幽霊っていう映画が実は制作されていたりするので、まあ、そちらを見るというのも、まあ、ありだとは思うんですが、私自身が未見なのと、やっぱりね、あの日本のホラー映画ってやっぱ日本で作った映画の方が怖いと思うんですよね。なんて言うんでしょう、やっぱりハリウッドが作っちゃうとやっぱりテイストがね随分変わってきちゃうんじゃないのかなって、まあうまくそのジャパニーズホラーをこう表現しているっていうものも当然中にはありますから、まあ、一概には言えないですけど、特にこのね女幽霊ってかなりね雰囲気というかね、この薄気味悪さっていうのがねきちんとそのリメイク版で表現できているのだろうかっていうのがちょっと怪しいなって個人的には思うんですね。でどういう映画かっていうのをちょっと簡単に紹介すると、あの映画の舞台そのものがその映画の撮影場を舞台にしてるんですよね。ややこしいですね。でその映画の撮影している風景とか舞台を背景に、まあ、その過去のフィルムになんかね変なね幽霊みたいなのがね映っているっていうのを、そのこの映画 の中の映画監督さんがこれは何だろうっていうことでいろいろ調べていくっていうような話なんで、まあ、一方でこう映画を撮影しつつあれは何だったんだろうって感じでこうそれをねなんか自分なりにいろいろ調べたりしていくような映画でして、まあ、それが結構ね不気味なんですよね。でこれ映画の監督、この映画の監督が中田秀夫さんですね。まあ、なんといってもやっぱりリングで有名な監督さんですよね。はい、皆さん見たことありますでしょうか、リングっていう映画。まあまあ90年代にかなりね有名になったホラー、まあ、ジャパニーズホラーっていうブームの、まあ、火付け役みたいな映画なんですけど、まあ、これを作った監督の初めての映画作品、これが女幽霊なんで、まあ、リングよりも前に作っているっていうことですよね。まあ、あまりにもちょっとリングはね、有名すぎてね、逆に影に隠れちゃっているっていう説もあるんですけど、これがですね、私、まあ、見たのがもう結構かなり前なので、あの正直ちょっと記憶が曖昧な部分もあるんですよね。ただ、まあ、節々はよく覚えてるんですよ。気持ち悪かったから。なので、まあ、なんて言うんでしょうね、そういったところをちょっとね、紹介したいなと思うんですけど、やっぱり、あのジャパニーズホラーっていうだけあって、まあ、ハリウッド的な怖さでは全くないんですよね。こう突然ドーンって出てくる、突然壁からこうバーンって手が出てくるとか、そういう怖さでは全くないですね。もうじわじわとなんかこうねっとりとした感じの怖さ、まあ、薄気味悪さでしょうかね、まあ、それがあって何でしょうね、こうリングの貞子とかね、あの呪怨のカエ子とか、それともねなんかちょっと違う気持ち悪さなんですよ、これに出てくる幽霊っていうのは。なんかね、逆に言うとあんま出てこないって言った方がいいのかな。もう存在を思わせるシーンとか、一瞬だけなんか映ったぞみたいな、なんかそういう感じの演出が多いんですね、この映画。なんか今主人公が話してる後ろになんか女の人の影あったよなみたいな、だからそんな、なんかまあ例えるだったら本当なんか心霊写真も見ちゃったみたいな、その時の感覚にちょっと似てるような気がするんですよね。なんかあれ今なんかあったよなってっていう、あのなんか怖さですよね、薄気味悪さっていうんですかね、まあ、そういうのがちょっとね、あのこの映画からは感じられるんですよね。まあ、ただこの映画ってあのなんか公開当時はあんまり評判良くなかったらしいんですよね。まだまあジャパニーズホラーとかがまだブームの前だったっていうことだと個人的には思うんですけどね。まあ、だから時期的に悪かったというか、まだ評価されにくい時代だったっていうのがあるのかなと思うんですけど、私は まあ、この女優霊って多分リング見た後に見たと思うんですよね。まあ、多分2000年過ぎたあたりぐらいに見てるんで、まあそれでもかなり前なんですけど、なんかねやっぱり両方見て感じたのは、私はこっちの怖さの、この女優霊の怖さの方がなんか嫌でしたね、見た感じは。まあ、リングもまあ怖いっちゃ怖いですけど、だからそんなに僕自身はそのリングって怖いって感じなかったんですよ、見てても。貞子がね気持ち悪いなとは思うけど、あのリングに関しては小説読んだ方が怖いと感じましたね。映画に関してはかなり端折っちゃってるし、もうなんかリングイコール貞子みたいな感じになっちゃって、まあ貞子ってもちろん出てくるし怖い存在だけど、なんか映画ってもう貞子が怖いっていうなんかイメージになっちゃってるじゃないですか。でもなんか小説とか読むとやっぱちょっと違うんですね、ニュアンスが。私的にはそう感じたんですよ、貞子が怖いから怖いんじゃないんですよね。ちょっと説明しにくいんですけど、だからそういう怖さがリングにあったんですけど、こっちに関しては本当にその女優霊と言われるものが本当に不気味で、なんか、本当に薄気味悪かった、まあ、なんか何て言うんでしょうね、こう夜中に一人で見たくないのはどっちと言われたら、私はこの女優霊ですね。本当に薄気味悪いんですよ、あんまり出てこないくせにね。結構ね衝撃的なシーンもあったりして、まあ、それで結構驚きました、そこのシーンでは。これは言っちゃうとちょっとネタバレになるんですが、まあその撮影途中にある事件、まあ、事故って言った方がいいのかな、起きるんですよね。でそれその場面がちょっとえぐいなと個人的には思いました。ちょっと気になる方はですね、ぜひ見ていただきたいですね。で鑑賞方法がですね、ちょっともしかするとなかなか動画配信サービスとかではないかもしれないので、まあビデオ屋さん行って探してもらうしかないかもしれないですね。まあもしくはまあリメイク版見るという手もあるとは思うんですけど、私個人としてはやはりこの中田秀夫監督の女優霊を見てほしいなと思いますので、まあ、もし、ね、そういう機会がある方がいらしたら見ていただければなと思います。はい、まあ、ということで女優霊という、まあ、映画の紹介をさせていただきましたが、もう一本ですね、今日は2本紹介したいと思うんですが、もう一つのホラー映画、これがですね、冷たい熱帯魚という映画です。こっちはですね、結構マニア向けというか、普通の人があまり見なさそうだなと。まあ先ほどの女優霊もまあマニアックなんですけど、この冷たい熱帯魚っていう、ね、映画、これ私も当時は聞いたことあったんですよね。ただその時はですね、あんまり興味がなくて、まあ、どんな映画かもよく分かってなかったんです。ところがですね、まあ見てみたら、これはこれでかなり衝撃作品でしたね。個人的にはこれはちょっと やばい、やばい映画ですね。久しぶりにこんなやばい映画見ちゃったなっていう感じ。もう、まあ、正直もう一回見ますかって言われたらもう見たくないですね、まあ、気持ち悪い。まあね、いろいろ、まあ、ホラーっていう、まあ、ジャンルにはなると思うんですけど、この映画に関してはさっきもちょっと触れたんですけど、特にですね、こういわゆるその幽霊とか化け物とかそういったものは、まあ、ある意味出てこないんです。まあ違った意味で化け物は出てくるんですけど、なんかねジェイソンとかねフレディとか、まあ、ああいう化け物が出てくるわけでもないし、さっき言ったリングの貞子とかね、そういったものがこの映画には出てこないです。普通の人間しか出てこないです。でもさっきの女優霊よりもこっちの方が私はある意味怖いなとふうに感じますね。まあ、人間の話なのであくまでも、まあ、そういう意味ではこっちの方がやっぱりリアリティがあるし、でそのリアリティを後押ししているのがこれ実はですね、もともと話のベースになっているのはこれ実話なんですよね。実話もので、これがですね1993年に起こった埼玉愛犬家連続殺人事件っていうね、これ事件がありまして、まあ、これをベースにして作られているっていうところなんですよね。それがまたね、見てる側からすれば非常にリアリティがあるわけで、よっぽど怖いよねっていう個人的にはね思うんですよね。で事件の内容ですね、これちょっと実際に皆さんに調べていただきたい部分ではあるんですが、簡単に説明すると、まあ、あるですね、まあ、その犬をこう繁殖させるような事業をしている男がいたんですね。その男が、まあ、要はですね、どんどん殺人を犯して、まあ、クレームが、まあ、要は相手騙してお金騙し取ってたんですね。でその相手から当然クレームが入った時に、まあ、口封じのために、まあ、次々とその人たちを殺してたんですよ。殺してた。で、ただ殺してただけじゃないんですよ。死体をですね、完璧に処理してこう、この世から消し去ってたっていうんでしょうかね、言い方。それが言い方がいいのがちょっとあれなんですけど、 まあ、要は証拠が残らないようにしていたんですね、この犯人は。この事件の犯人、これ実はですよ。でそれをベースにしているんですよ、この映画って。ただ全く同じってわけではないし、かなり脚色も当然入ってはいるので、なんていうんですかね、こう一概に全く同じってわけでは全然ないんですけど、あとね、この題名、この冷たい熱帯魚っていう題名になってますよね、これって。なのでその舞台は熱帯魚屋さん、熱帯魚屋さんを経営している、男が主人公なんですよね。でこの男がですね、とある、事件にこう巻き込まれていくっていうのがベースに、話のベースとしてあってですね、そこで起こることが、さっき言ったね、その実際にその相手をね、口封じのために殺して、で死体を残らないように処理していたっていうね、結構えげつない話をですね、ベースにしながら、かなりえぐいことをですねやっているんですよね。でなんか主人公のあの男、これ吹越満さんっていう、結構ドラマとかでも出てらっしゃる方ですよね。でもう一人の、主人公と言っていい男、でんでんさんっていう、なんかお笑いの人なんですかね、私あんまりちょっと存じ上げない方なんですけど、このでんでんさんが、演じている男がですね、そのさっき言った、実際に相手を、殺しては死体を完全にこう処理して、証拠が残らないようにっていうのを繰り返していた、ちょっとはね、若干狂ってる男の話で、それにこの吹越満さん演じる、主人公が、巻き込まれて、もう嫌顔でも巻き込まれていってしまうっていう話なんですよね。でこの映画見てて思ったのが、多分このでんでんさんもが演じているこの男性っていうのは、言うなればサイコパスっていうね、人だと思うんですよね。サイコパスってその感情の一部が欠如しているっていうような、精神病質者のことを指すんですけども、これに当たるのかなっていうのと、この映画に出てくる人ってかなりこのサイコパス系の人が多いんですよね。見てるとね、そういう人ばっかり出てくるんじゃないっていうぐらいもう出てくるし、話ももう結構えぐいし、えぐいのは話だけじゃなくて、もう映像的にもえぐいんですよ。これはもうね、言葉では説明が難しいし、実際に映画を見てみないと分かんないと思うんですけど、そのね、人間をね、完全にこの世から物理的に消し去るために、このでんでん演じる男がですね、あることをしていくわけなんですけど、その描写をですね、ものすごく丁寧に描いてるんですよ。そこまで丁寧に描く必要ありますかっていうぐらい。だからそこがね、非常に、見ててね、結構無理な人は無理なんじゃないかなって思うし、ゴールデンタイムとかに流れる映画では絶対ないだろうなっていう、ホラー映画私も好きですし、別にそのゴア描写とか残酷描写とかって、基本的には平気だけど、精神的にっていうかね、生理的になんかこの映画はなんか見てて嫌でしたね。楽しくないっていうか映画見てて楽しくないってやばいですけど、その不快さっていうんですかね、不快感相手に与えるっていう意味ではすごい映画で、これ昔話したファニーゲームとかね、ちょっとあそこに通ずるものが若干あるかもしれないですね。ファニーゲームっていうね、なんかとんでもない映画があったんですけど、昔この番組でも紹介してると思うんで、気になる方はそちらの回を見て、聞いていただければと思うんですけど、若干それに通ずるものがやっぱあるし、なんか非常にね、そのグロさ、不気味さ、エグさで人間の怖さっていうのをひしひしとこの映画からは感じるんですよね。おまけになぜベースが実話ときてますからね。それはさっきのね、女優霊よりもね、こっちの方が怖いって僕は思うと思うんですよ、普通に。だって女優霊ってね、怖いけど別に幽霊ですか、僕見えないしって思えるけど、これに関しては実際に存在する、普通に存在してた人が犯したことですから、やっぱこういう映画の方がね、逆に怖いですよね、個人的には。だから見てて非常に怖いっていうかね、なんていうか不快というかね、胸クソ悪いっていう感じなのかな、ある意味胸クソ悪い映画っていう まあ、考え方もあるのかなって個人的には思うんですけど、この監督の方が園子温さんという方で、私初めてこの人の映画作品見たんですけど、まあ、ちょっと他の映画作品も気になるようになりましたね。まあ、さっきも言ったようにね、何回も見たいわけでもないし、その人に勧めたいっていう映画でも決してないんですよね。万人におすすめできる映画では決してないですね。ただ私のようにホラー映画が好きだとかね、まあ、いわゆるその無難な映画見るぐらいだったらね、こうとんがった映画見たいなって思う人とか、そういう人にはものすごく刺さるかもしれないですし、なかなかこの映画他にはないんじゃないかなって個人的には本当思ったので、ちょっとねここでおすすめをしてみようかなと思って紹介させていただきました。はい、これはまあね、さっきの映画もそうですけど、実際にちょっとこれを聞いて、ね、気になるなと思う方がもしいらっしゃれば、見ていただきたいなと思います。で、冷たい熱帯魚に関しては先ほどの女優霊に比べたらまだ見やすい映画じゃないかな。動画配信サービスでも結構配信されてるので、そうですね、Amazon プライムなんかでも今無料で見れる映画の中に入ってたって、気になる方はちょっとね一度見ていただけたらと思います。ただ決して家族とかでは見ないでくださいね。これはね、ゲームオブスローンズの時も同じようなこと言ってましたけど、あんまこう人と一緒に見て楽しむ映画では決してないですね。一人で見る映画だと思うので、ちょっとそのあたりに気をつけていただきながら、もし興味がある方、一度ですね、感想じゃないですね、鑑賞して見ていただけたらと思います。はい、じゃあ今日はこの2本の映画の紹介をさせていただきました。はい、ではエンディングです。さあ、久しぶりに映画紹介をさせていただきましたが、いかがだったでございましょうか。昔ファニーゲームとね、何でしたっけ、フレール下とか、あとマーターズとかね、あの辺の映画を紹介したことをちょっと今日思い出しながら話していたんです。あのあたりね、ある意味すごく尖った映画だったと思うんですけど、あのあたりとちょっと雰囲気が似ている映画かもしれないですね、今日話した映画も。なのでちょっと鑑賞するには十分ご注意いただきたいっていうところではあったんですけど、であとそうですね、ちょっとオープニングが長くなっちゃってあんま話せなかったんですけど、最近インサイドっていうゲームやり始めたんですね。インディースゲームなのかな、あれは。今ですね、セールでこのインサイドとあとリンボっていうのかな、そのゲームがセットで数百円ぐらいで売ってたんですよね。前から気になってたんですよ。結構殺伐としたなんかダークな感じの世界観が気になってて、ずっといつかやろうかなと思ってたんですけど、この間安くなってたので購入しまして、で YouTube のチャンネルの方でも動画の配信始めました。まだちょっとラサス2終わってないんですけど、同時に配信してる感じですかね。でこっちについてはラサスと違っ てか今までと違って、完全にこんな感じで声当ててますね。音声を入れてるので、音声実況になってますね。私的には、初の試みになったんですね。本当に音声でやって大丈夫かなっていうか、ちゃんと実況できるのかなとかって思いながらも、手探りで今始めたって感じで、これが問題ないければ、今後もちょっと字幕だけだとやっぱりちょっと厳しいのかなって思い始めてるので、音声も当てながら今後の配信もしていけたらなと思い始めているところです。でインサイドも今2本目まではアップしているので、もし気になる方がいらっしゃったら、見ていただけたらと、リンクも貼っておきます。このゲームね、一切テキストとか音声がないゲームなので、本当に不思議なゲームですよね。気になる方はちょっとそちらの YouTube チャンネルの動画を見ていただければなと思います。他にも紹介したいインディースっぽいゲームとかあるんですよ。結構インストールしてて、あとそのゲームパスでも結構あるので、そのあたりもですね、今後、どんどんゲームを紹介したいなと思うし、ここ最近やった中で面白いなと思ったゲームがいくつかあって、それも紹介できてないんですよね。アウターワールドとか、思い出しました。キングダムカムデリバランスっていうですね、ゲーム。 これ、まあ、どちらももう1年2年経っているゲームなんですが、特にあのこちらのキングダムカムデリバランスっていうねゲーム、ちょっとマニアックなゲームなんですよね。まあ、実際にあのゲームの操作とかもすごくマニアックで、あんまり一般受けしてない感じなんですけど、私ここ数年で一番ハマったかもしれないオープンワールド系のゲームだったんですよ。それこそウィッチャー3以来かもしれないくらい、もう朝から晩まで休みの日あるぐらいにすごくハマったゲームだったんですね。それの紹介もできてないので、ちょっとどこかでこの2作品についても紹介したいなと思っております。はい、ではですね、今日はこの辺にしたいと思います。また次回ですね、毎週月曜日0時に配信しておりますので、もしよろしかったらまた聞いていただけたらと思います。お送りしたのはマッキーでした。また次回お会いいたしましょう。さようなら。